かけ上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私おねその
ウィンティーと
ワンワです。
はい。
ちょっと遅れましたね。
なんで遅れたの今？
え？いや別に遅れたわけじゃなくて、
うん、
ちょっと遅く言っただけです。
ちょっと溜め込んだ感じだね。
ちょっと溜め込んだだけです。
ちょっと
別に遅くなったわけじゃないですよ。
今日僕司会者だったんだみたいな。
ええー、もう分かって
る。大丈夫。それ
事前にね、やってる時から分かってますからね。
あ、ごめん。それだけクリアしてれば大丈夫です。はい。
うん。大丈夫です。139回でございます。5月30日配信ですか
?5 月30日、ね。はい。そうですね。
もう ?5 月。松ですか。
松来た。来ました。
来た来た来た。
もう何 ?1、2、3、4。
よしよしよしよし。
ね。
よしよしよし。
5月の松ですよ。びっくりですけど。ねえ。
はい。
そんなこんなで、ま、ついこの間なんですけど。
うん。
東武ワールドスクエアに行ってきまして。
東亜。東亜に行ってきたんですね。
もはや何かわかんないから。東亜。
東映ね。
スペーシアルを。
はい。
じゃ、チャチャがうるさい。
今日チャチャのね、噛み合わなさ
がチャチャが、しかもそのチャチャが意味ない感じがしてる。ワールドスクエアに行ってきたんですよ。
はい、はい、はい、はい。うん。
鬼怒川温泉までこう、スペーシアで行って、で、そこから車借りて、うん、まあ、いろいろね、こう、泊まりで行ってきたんですけど。
はい。
行ったことあります？東武ワールドスクエア。
東武ワールドスクエアは行ったことないですね。
あ、ないんだ。
ないっすね。栃木県でしたっけ？どっちでしたっけ？群馬県？栃木県？
栃木じゃないかな？栃木ですね。鬼怒川温泉なんで、うん。
あんまね。
あ、ないですか。
そう。北関東はね、あんま行かないですね。
あ、そうですか。
うん。ここに何
どういうところかわかります？東武ワールドスクエアがどういうところかは知ってます？
世界遺産的ななんか。
世界遺産世界遺産なんですかね
世界遺産って、間違っちゃいないけどね。うん。
それを歌ってるっていうのは知ってるんですか？
そうそう。世界の、はい、建物を、のミニチュアを寄せ集めて作ってるんですけど。
はあ、そういうところなんだ。ま、
そうそうそう。この度、まあ、この度っていうかもう、去年ぐらいですけど、スカイツリー、まあ、東部ですからね。スカイツリーを建てたんですよ。ミニチュアのスカイツリーを。
それは、はい、なんですか？レゴみたいな感じになってる。
いやいや、もうちゃんとしたミニチュアです。
あ、そう。何分の1スケールとかそういう。
大きさは25分の1なんですよ、本物の。全部が25分の1。
25分の1でも結構でかそうな感じしますけどね。
そう、なんで、普通にスカイツリーは23メートルぐらいあるんですよ。
ね、そうだよね。
そうそうそう。
ああ。
で、東京タワー。
自分がちょっと、うん、巨人になったような。
そうそうそうそう。
感覚で見るんです。
ゴジラぐらいな大きさになった感じで、こう、いろんな世界遺産を見れるっていうんで、
はい、
日本のね、建物以外にも、自由の女神があったりとか、ピラミッドがあったりとか、まあそういうのがこう、いっぱいあるところで、まあすごい個人的には楽しんだんですけど、
うん。
なんか、二人行ったことないんだったら話盛り上がんねえな。
いや、まあ面白そうだなとね。うん。
いや、ホネスさんが怪獣になりきってそこでなんか踏み倒してきたとかそういう話になるのかなと思って。
いや、まあ踏み倒したらちょっといろいろとね、ちょっとお金かかっちゃうんだからあれですけど。いや、でもね、行ったことないなら行ってみてほしいんですよ。
ああ。
すごいね。結構細かく作られてて、地面スレスレでカメラをこう、その建物とか撮ると、普通に、なんか、その場に行った写真と、あんまり違いがないんじゃないかっていうぐらい、精巧に作られてるんですよ。
へぇー。
なんでカメラ付けのね。
それは、うまくなんとかやって、こう、自分と一緒に撮って、ここ行ってきましたみたいにできるのかな？
できるんじゃない？
あ、まあ、
できる。
できるけど、 自分がすごい。ちょ
っと大きくないですかとか言われるかもしれない。Facebook とか上げた後に。あれちょっと丸々さ、大きくなりましたみたいな。
だから、万里の長城とかあんのよ。万里の長城とかを、すごく遠面に映しつつ、うん、自分を手前に撮ったら、万里の長城行ってきましたっていうのは言えるかもしれないから、
ね。あでも スカイツリーでもできそうじゃない ?20 何メートルもあるよ、ね。あ、できる。
うん、僕も撮りましたけど、うん、まあ本当に普通のスカイツリーと一緒に撮ってるのとあんま変わんねえんじゃねえかっていう。まあそれぐらい、
ね。遠近感なんてそんな、ね、人そこまで詳しくわかんないですからね。うん、写真に写っちゃえば。そうそうそう
で、しかもミニチュアの大きさに合わせた人も、こう、わーっているんですよ、そこに。だから、遠目で撮ると、うん、本当の人かどうかあんまわかんないっていう感じになるんで、まあ、ちょっと引きで撮りましたって言ったら、まあ、おそうなんだっていう感じにはなるかもしれないですね。
そんなところがあるっていうのは全く知らなかったですね。
ぜひ、オープンワールドスクエア。ね、鬼怒川にありますんで。
いや、もうね。
いや、ホネスなんで出足からするとね、まあ、相当な知名度のある場所に行ってきましたみたいな雰囲気醸し出してた。
でも、東武ワールドスクエアって俺結構。
いや、そうそう、ディスってないです。全然その東武ワールドスクエアさん、本当にいいお仕事されてるなっていうか、そういう気持ちいっぱいなんですけれども。冒頭のね、イントロダクションでいきなりこう展開されて、その、なんかこう、ね、なんでスカイツリー見に行きましたみたいな、そういう話じゃないんだなっていう。
ああ、まあまあ、そう、確かにね、スカイツリー
行ってきました。いや、まだ行ってないですか、お二人さんみたいな。そんな雰囲気あったっていうところ。いや、でも、ちょっとまだちょっと。だ
から、東武ワールドスクエアはちょっとね、行ってほしいんですけど、まあまあ、そんなことがありましたという報告をしつつですね。
はい、はい、はい。
今回もお便りが来てるので。
お便りがね。
お便り。
もう終わりなん
ですか。お便りが。
はい。お便り。
お便り行きたいと思います。
はい。
はい、いいですか言って。なんか今日グズグズですけど大丈夫ですか
大丈夫ですよ、
ね。もう多分疲れてるんですよ、もうみんなね。
あと、ね、はい。はい、じゃあお便りいきますけれども。
はい、お便りどうぞ。
一つ目がですね。
はい。
ツイッターからいただいてます。
はい。
チーさんからですね。いただいてます。
はい。はい、
やっと決心して初お便りです。お便りは初なんですね。
そうですよね。
ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
さて、5月の募集テーマです。5月の募集テーマは何かというと、皆さん、月9を考えてください。ただし、佐野史郎は必須という。
そうですね。佐野史郎をキャスティングしろと。
キャスティング入れてというところでね。
難易度が下がってきました。
難易度は高いですけど。月9を考えると微妙ですが、ドラえもんさん、いかがでしょうか。
うん、
ドラえもんをにしてみればいいんじゃないかと。原作ではのび太は小五、某 CM では30歳ののび太を妻夫木さんがやっていました。
うん、
じゃあ次は58歳ぐらい、58歳ののび太、これは来ました。佐野史郎ということですね。
はいはいはい。
図参照という形で、画像も送っていただいていると。
そう、ね、この画像を見るともうね、もうぴったしな感じになってますよね、これ。
そうですね。
なんかこう、そのまま成長したらこうなっていくんじゃないかっていうね。
そうだね。その時の、あれですよ、うん。スネオやら、ジャイアンやら、静香ちゃんを誰がやるのかっていうのもね、考えてみると面白いかもしれないですけど。
静香ちゃんね。
まあでも、佐野史郎って割とこう、インテリっぽい感じがしますよね。
う
ん、なんならちょっと司法試験とか受かってそうな。
はいはいはいはい、はい。
弁護士ですけど、
結構でもそういう役柄っていうかさ、そういう立場的なね、役も多いんで、そういうイメージがあるのかもしれないですね。
うん。なんか、そうだね、そう、
司令官というかさ、まあ、僕の中では匿名リサーチのあの 2000X 的なね、チーフ的な、うん、イメージ強いんですけど。
まあ、それもその
さ、
うん。
そもそも？
はいはい。
はい。
そもそも？
そもそも、のび太がね、その30歳、58歳になった時って何をしてるのかっていうのは、ちょっと、明らかになってるんですかね、これって。
あれじゃないですか、なんかもう結婚して子供が生まれているっていうところまではあるじゃないですか。
そうそうそう、せわしくんを誰がやるかみたいな。
せわしくんは孫だよね。
そうそうそう。
まあ、孫がいるってことは、まあ、58歳になった時ののび太がいるってことですからね。
うん。
そうですよ。
その時に。
なんか今日話噛み合わないけど大丈夫？
なんだろう。
これ多分ね。
スカイプだからか
な。そう、通信状況がね、ちょっと不安定なんですよ、今日。
あ、そうなの？
なんとなくね、途切れ感があるんですよね。
あ、そう。うん、
テンポが遅いですね。
そうそうそう。まあ、だからちょっと話しにくいなって感じはするんですけど、まあまあ、しょうがない。そうか、しょうがない。うん。続けていきましょう。
行きましょう。
まあ、だから、佐野史郎は多分58歳の伸びたということは、
うん。
静香ちゃんとも結婚してりますよね。普通の感じで言うと。
まあそうですよね。だから、まあ結婚してこうなんていうのかな、風格が出た感が、なんていうの、ほんとおじさんだなっていう感じになってますよね。この写真見ると。あ、うん、安定してきたなっていうか
。安定って。
そう、安定した感が
。まあまあ、そういうところもね、まあ面白いかもしれないですね。うん
まあ、実写版で佐野史郎が今度トヨタの CM とかに出てくるっていうね、サプライズがあるかもしれないですよ、ということじゃないですか。
家族を乗せてなんか、
そうそうそうそう。
ワゴン的なあれで出てくるの。
そうそうそう。
佐野史郎か、ちょっとな。もうちょっとなんかアウトドア向きな俳優使わないそれ。どっちかっていうと。そんなんさ、こう文化系な人を、ワゴン車乗せる意味ないでしょ、みたいな。
まあ、佐野史郎車の CM 出たことないような気がするもんね。
絶対ないでしょ、だって。
いや、でも今、高田純次が出てるぐらいだからね。
あまあ、高田純次そんな乗ってる感ないけどね、車に。なんか外でふざけてるっていう感じがするじゃん。
うん、そうね、
この車タイヤ4つあるんですよ、みたいな。なんかそんな、ことで驚いてるみたいな。
はい。
はい。
そして、2通目に行きたいと思いますけれど。
うん、はい。
2通目は、ゴンゲツネというタイトルでメールでいただいております。ありがとうございます。はいはい、皆さんこんにちは。暑くなり、ビアガーデンの誘惑に分けそうなケリーです。ということで、ケリーさんですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、はい。
僕が住んでいるところは三重県です。ほう。かけらじリスナー友達も三重県民です。
あ、リスナー友達がいるんですね。
かけらじリスナー友達もいらっしゃる。
まあ、地元民ってことですから。
そう、そういうことです。
はい、イコール我々の地元民っていう。
そう、そういうことです。先日、三重県に皇太子殿下がいらっしゃいました。ね、熊野古道に行かれたとか。
はい。
なんか言ってましたけどね。僕も何回か近くでお会いすることができました。ほう。その時はもちろん、駆け上がりバッジを身につけていきました。きっと、皇太子殿下にも駆け上がりバッジが目に入ったはずです。
ああ、もうこれはもう登録してるね。
いや、本当に？リスナーになってる。
本当に？
聞いてると
思う。それはそれで、怖いけど。講師の方々がポッドキャストを聞かれるのかはわかりませんが、しっかり宣伝してきましたよと。すごいですね。何回か近くでお会いする機会があるっていうこと自体がすごいですね。
今度からちょっとデカめのね、グッズも作って、ね。
デカめのバッチにします？
うん。もう道路標識ぐらいのやつを作って。
ああ、それ誰もつけない
人。道に立てちゃ う。
道に、もう、だから丸いさ、一時停止とか、あの辺のところに。あれ三角だからダメか。あ、三角だからいいのかもしれない。
それを見たときに、運転してる人は何をすればいいのかっていうのがわからない。
駆け上がればいいでしょ、だから。一旦駆け上がるとかね。
一旦駆け上がって降りてくる。
まあ、山道限定な標識だよね。
そうだね。
はい、
はい。続きですけれども。さて、ゴンゲツネの回を聞きました。ネットではそんな話題上がっているのですね、すりませんでした。僕はゴンゲツネ以外の新見南吉の童話が好きで、学生時代にいろいろ読みました。新見南吉の出身地で、ゴンギツネなどの数々の作品の舞台になった愛知県半田市に訪ねたこともあります。
うん。
新見南吉記念館も何度も足を運びました。懐かしいです。いろいろな解釈があり、議論され、作品が注目されるのは悪くないことだと思います。作品が愛されている証拠ではないかなと、ポジティブに思いながら番組を聞いていました。ではまたメールしますということでいただいてます。
そうですね。うん、昔話を掘り起こすっていうのは、楽しいですね。
うん。いいですね。はい、まあ、昔に立ち返ってね。
はい。これからもなんかやっていきたいような感じはありますね、ああいう話。まあ、教科書ネタだけではなくね。うんうん、なんだろう、桃太郎とかね、そういう、もう、ポピュラーな、物語。
桃太郎の真のストーリーとか、そういうのをね、
そうそう
きっちり探求していく。面白いかもしれない。
それもありかもしれないですね。はい。
だいぶ、子供に馴染みやすくね、勝手に改良されてますから、浦島太郎とかね。
ああ。
まあね、もっともとの話
は、
ね。
どうだったのか。うん。もともとの話を、赤裸々に教科書にしてくるっていう。うん、
本当は怖い、〇〇みたいなね。
何のために玉手箱を渡したんやろか、とかね。そういう真意をこう、追求するみたいな。 面白そうです、
ね。で、絵描きさんもちゃんとこう、シリアスな絵が描ける画家をね、用意して、めちゃめちゃ怖い画風にしちゃうっていう。
もうそれこそ、月9ドラマにしちゃうとかね。桃太郎。
で、佐野史郎。ああ。佐野史郎。
佐野史郎がね、出てくると。
いろんな役をつけてね。
そう。
ある。
面白そう、
ね。読み、うん、世にも奇妙な、みたいな感じで、それぞれの輪に絶対佐野史郎が出てくるみたいな。
佐野史郎だけで一話、ね、完結できそうな感じがしますからね。
ね。
はい。
はい。そして、三つ目でございますけれども、ペンギンの膝ということでいただいております。
はい。
かけれじの皆さん、こんにちは。朝、ウォーキングにハマっている猫じゃです。ということで、猫じゃさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。朝日とともにウォーキングするのは気持ちいいものです。日の出に合わせて起きるようになり、5時に起き、10時には布団に入る生活になりました。
うん、10時に布団。
夜10時ってことだよね、これ。5時に起きて、まあ、朝10時に布団入るわけじゃないよ、
これ。5時間しか起きてないことになりますから、
ね。活動時間が少なすぎるでしょ、これ。
一旦子供たちを送り届けて旦那も出てったらとりあえず寝ますみたいな、そういうことじゃないですよね。
二度寝ではないですよね、多分。
じゃ夜10時に布団に入って朝5時に起きますよ、ということです、
ね。まあ、そういうことですよね、はい。はい。
うん。結果、PC に向かう時間が減ってしまいました。なるほど。さて、第138回のお話も、大変興味深いものでした。昔話に突っ込んでいくのは面白いですね。私も本当は怖いグリム童話と、さっき言ってましたね、本当は怖い丸々。
見てた。
とか、赤ずきんちゃんの謎などを読みました。うん。小学校で物語を読む場合、やっぱり先生の方では正解の解釈って厳密にあるんですね。どうかと思うけどな、というようなお話をいただいております。でも最近の小学生は、先生や大人の気に入るように、発言を調整している可能性大ですし、わかりませんね、ということで。
そりゃそうでしょ、うん。
まあ、それは昔からそうじゃないですかね。
う
ん、
僕の、うん、僕もそうでしたよ、だって。
うん。だって、そう、ね。
そう。
気に入られるっていうかさ、このフレーズ評価高いな、みたいな。わかるじゃん。
ああ、ね。ああ、まあね。
うん。
あのね、赤い実弾けたとかいう、そういう、
あ、出た、出た。
話があった時にね、
うん。
もう、クラスの半分くらいの人は、ある程度理解というか、そのさらに先まで理解してるんですけれども、
うん、
全くもう知らない人もいるわけですよね。
うん、
全てを知らないというか、まっさらな状態というか、
うんうん、
あの中の発言って面白かったですよね。うまくそう、この空気を汚さない発言しかなかったっていうね。それを鑑みるに、あ、知ってそういうところまでのブレーキをかけた発言にしてるんだろ
う。まあ空気を読むっていうことでしょうね。
すごい強いな、この子と思いながら。聞いてた覚えはありますよ。
みんなでこう、探り探りって、うん。
探り探り言ってましたね。先生はピュアにね。
うん。
うん、
なるほどね。はい、はい、続き読んでいきますけれども。ミステリーサークルのサークル、いいですね。うん。作っていましたというおじいちゃんの番組見ましたよ。ってことまあ、あの、番組で取り上げたあの、おじいさん二人のね、番組を見たということで。
前回のお話ですね。
そうですね。はい。で、あと、ネスコのネッシーは捏造だったと記憶していますが、こっちはなんだって感じでがっかりでしたということ。ね。
まあ、
まあうん、ミステリーサークル、結局手作りだったっていう話も、まあ、結局人間か、みたいな話でもありますからね。
まあでもいいじゃないですかね、ああいうもんが作れるっていう。なんかすげえなって思いましたけどね、逆に。
うん。
うん、
そういうことをやろうと思うのがすごいですよね。
そうそう。真面目にふざけるというね、かけらじのテーマでありますけれども。違いますかね。
人の畑をね、その荒らしちゃダメでしょっていうのもありますけどね。
まあ、
ね
は
い
まあ、
僕も前回からずっと納得いってないですけど、人の畑を荒らしておいてね。
まあ、事実そうですからね。
ヒーローインタビュー的な感じで出てくるわけですから、何をしとんねん
か、この人たちは。
私が言いましたじゃないですよ。まず、警察行ってくださいみたいな話になるじゃないですか。
そういや、わかんない。でも、その畑の人には、あらかじめ了承取ってたかもしれないけど、ね。
まあまあ、どこまで根回ししてたからな。
そう
そう。農家の人も喜んでるよとか、そういうのがあるかもしれないですよね。
そうそう。その農家が着目されることによって、そこの麦がものすごく売れたとかね。わかんないけどね、うん。うん。そういうのもあるかもしれないです。はい。かけらじは佐野史郎さん推しですね、ということで。私も佐野さんは実写版ラピュタに出演してほしいです。ほう。でも月9なら、売れなかったミュージシャンが先に溺れて、どうしようもなくなっているところに、親に捨てられて危うく、ヤクザの餌食になりかけた美少女が逃げ込んでその子に歌を提供してのし上がっていく二人というのはいかがでしょう。 なんかこういう話あるんですか？
ありそうな。まあ、佐野史郎でいけそうな感じもしますね、これだと。
日本だとあんまないかもしれないですけどね。アメリカとかだとなんかこう、一旦バンドを首にされた、40代とかのこう、奴らが、再び何かこう、若い、高校生とかその辺にこう紛れ込んでバンドで復活するっていうか、そういうのはあるんですけどね。
佐野史郎にこう、若いね、女の人をこう、絡ませるっていうのは面白いかもしれないですけどね。こういう感じで。
ね、
今あんまそういうのないと思うんですよね、佐野史郎。
そうだね。
うん。役柄的に。
ま、このテーマ2回、今僕、ね、テーマの投稿を読みましたけど、
はいはいはい、
うちの番組はどこに向かってるのかわかんなくなってきました。
いや、まあでも、いいじゃないですか。こういうのを視聴者が求めているみたいなね、参考になる。
いや、まあ面白いです、ね。はい、
シナリオまで書けても、その先がないよね、でもね。
いや、これね、これを聞いたリスナーさんが将来シナリオを書く人になるかもしれないじゃないですか。
うん。
ね。
まあね。
その時に、かけラジをね、まあ、ね参考にしましたと。一言書いていただければいいですよ。
でも、なんか昔話してて、相撲のドラマってないよねって言ったら、その後相撲のドラマできましたか？
その1年後ぐらいにできましたよね。
そうそう。
じゃあ、ね、近々佐野史郎主演。
そうそうそう。あるかもしれないです。ね、ちょっともうそれもちょっとね期待しながら、
はい、
猫ちゃんさんからねお便りいただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
はい、そんなわけでもうだいぶね大幅に、
ね、
時間を過ぎてしまいましたが、はい、早速本編に参りたいと思います。今日のかけらじタイムザ・グリーンティーさんですが、今日は何をやっていただけるんでしょうか？
あのね、猪瀬さん、猪瀬都知事が、うん、まあ、標準時刻、日本の標準時刻を2時間前倒したらどうや、というような提案をしたんですけど、ご存知ですかね？あ、はい、ご存知ですか？
存
じ
てますね。
してる人として。
存じてないですね。
はい。まあ、ちょっとその話をね、今日はしたいなと思っています。そうだけ。
うん、おお、シンプルだ。グリーティさんなりにシンプルな。
まあ、ニュースなんで。ね？ニュースなんで。
そうですね。
なるほど。じゃあちょっとどういう方向になるのか、ちょっと楽しみにしておきましょう。
はい。はい、
そして後半、井戸端かおさん、うままさんですけれども、今日は何をやっていただけるんでしょう？
そうですね。僕結構前にグリンジさんが、パラドックスで遊ぼうとかいう、ふざけたテーマをやってたの覚えて
ます。結構前ですね。結構前ですね。
結構前
ですね。そう、おちゃらけたコーナーがあったのを知ってるんですけど。
言いましたからね。
うん。で、名刺でね、ちょっと面白いスレが立ってたんで、
はい。
まあ、その名刺にその攻撃力、守備力が書いてあればいいのに、仕事が楽しくて営業行きまくるよっていう、うんうん、まあ、VIP にスレが立ったんですよ。
うん。
はい、はい。
まあ、カードゲームみたいな感じで、その、名刺とかがね、そういう風に扱われたら、きっと面白くなるんじゃないかっていう、ネタスレです、ただのね。
なるほど。
うん。
で、まあ、そこから、ちょっと名刺って、そもそも何なんだろうなっていう疑問が生まれたんで、
お
まあ、その名刺の起源とか、っていうスケールの話からして、まあ、名刺で遊ぼうじゃないかと。そういうコーナーになったらいいなと。
なるほどね。英語で遊ぼうみたいな、そういう、なんか何々遊ぼう的なの結構、かけらじ。あるかもしれないですね。
ああ、ありますね。うん。
あ、
パラドックスで遊ぼうって
言
った
時。
え、なんか、
う
ん、
パラドックスで結局僕ら3人パラドックスで遊んでないですよね。あんまり。
そうそうそう、遊んでないからね。
まあ今回はちゃんと遊ぶということですね、だからね。
今回遊びましょうよと。まあ遊べるかどうかは、そのコーナー始まってからの運びに、
まあ、まあそう
ですね。よりますと、
はい、
いうことしか今言えないですよ。
なるほど。
カオスなんで、カオス。
はい。
はい。
じゃあ、早速かけるタイムズから参りましょうか。
ポーランド人の電球ジョークっていうねお話からまず今日は始めたいと思うんですけど、まあ何のことやらという話なんですけど、
だいぶ遠回りしたので大丈夫ですか？はい、
ポーランド人の電球ジョークって知ってます？
何？電球ジョークって何？
まあちょっと話をパッとするとですね、一個の電球を取り替えるのに何人のポーランド人が必要ですかっていうこう問いかけがあって、それに対する答えを、まあ面白おかしく、なんか世間を風刺したものみたいな感じなんですけど、一個の電球を取り、まあ普通の家でですよ、一個の電球をこう取り替えるのに、 ポーランド人何人いますかっていう、まあ、今言った質問。で、答え方がいくつかあって、うん、まず一つ目の答え方が3人という答え方ね、があるんですよ。うん、で、これなんで3人かっていうと、一人は電球を掴んで差し込んでるんですよ。
うん、
で、残りの二人は、その男が乗っている台を二人がかりで回すというね、役割をすると。
ああ。
つまり、まあ、無駄なことなんですよね。結局、一人で自分の手首を回せばいいのに、その人自体を他の二人が回すっていうことによって、実現できますよというお話。
うん、
で、なんか、資本主義の失敗みたいな、そういう複雑な、
まあ、風刺、そう、ジョークなん
です
ね。
風刺ですね、当時のユダヤ人的な。
はい。で、もう、はい、もう一つの答え方がですね、千人という答え方もあるんですよ。千人。
千人。
はい。
ほう。
で、これなんで千人かというと、まあ一人が電球を掴んで差し込む。これは同じなんですよ。で、他の999人は何するかっていうと、まあ999人総掛かりで家を回すと。
おうち。何をしとんねん。
ハウスを回すと。みんなで回すと。そのことによって電球が入るよと。いう。
でも、ね、電球確認できないじゃんと、その家の住人の人。一旦出なきゃいけないじゃん。
てか、そもそも、その、何、電球を差し込んでる人のいる地面は、はい、家から離れてないとダメだよね。
まあそうですね。
持ち上げる。はい、何をしてんすか。
で、まあそう、電線とかも絡まりますわな、多分ね。まあそんなことなんで、これは風刺ジョークというか、簡単な作業一つとっても、いかにこう、非効率的にこう、物事を行うことができるかというね。いうことも、表す、その、例えとしてのジョークなんですよ。
うん。
ね。で、まあ、この話を何でしたかというのは、まあ、後になってわかるんですけども、早速じゃあ、ニュースの方に入っていきたいと思います。はい。
はい。
猪瀬都知事、東京都知事ですね。が、2013年5月22日の、アベノミクスの成長戦略を検討する政府の産業競争力会議という会議があって、そこで、日本の標準時刻を2時間早めようという提案をしたと。
うん。
で、これなんでかというと、東京の金融市場、まあ、東京証券取引所ですね、いわゆる。そこを世界で一番早い時間から取引を始めることができる、市場に、すると。そのことが目的だと。わかりますかね？はい。で、ちなみに言うと、なんでその早く金融市場を開きたいかっていうと、まあ、今、主要な世界の金融市場で東京、ロンドン、ニューヨークと。まあ、他にもいっぱいあるんですけども、まあ、その3つが結構大きくて、その3大市場をが、24時間のうち、8時間ずつこうカバーして、被らないように。で、
はいはいはい、
24時間営業みたいなことをすることができれば、もう世界の金融市場の中で東京っていうところのこう存在感が高まって、で、活性化するんじゃないかと。
なるほど。
はい。で、そのことによって、まあ、海外からね、いろんな資本が流入して、日本企業にお金が回って、賃金も上がるし、雇用も促進されるし、消費もいっぱい刺激されるし、デフレも脱却できるんじゃないのと、いうことを、まあ、言ったわけなんですよね。
まあまあ、理由はわかるわ。
で、猪瀬知事的には、日本は1886年に、日本の標準時というのは統計135度。まあ、兵庫県の明石市ですね。まあ、として以来、一切こう変えてないわけなんですけど、まあ、その時なんで、明石市って決めたかっていうと、単純に国土のど真ん中だからだよねっていうね。事務的に決めたんだよね。別になんか戦略があったわけじゃないんだよねっていうふうに批判してるわけです。
すげえムカつく言い方するね。
ということで。
違いますよ、みたいな。
違います。
違いますよねって言いたいけど、別に。何も返せないっていうね。
はい。ということで、まあ、東京の市場をね、早く始めるために2時間、もう日本全体の時刻自体は前倒ししちゃえ、ということを言い出したというのが、まあ、発端でですね。で、まあ、都知事の意見を受けてですね、国としてもこれをこう検討を始めたというフェーズに今のところあるようです。
はい、そもそもの話なんだけど、はい、この標準時を変えるという動きを、他国でやったことのある国っていうのはあるの？
は
い、
あります。
へぇ。
あります。どこだったかな？なんかロシアとかの方だったかな？あるにはあるんですよ。調べたところ。
だただ、それってなんか国土がものすごく大きいところとかそういうことなんじゃなくて？
ですね。まあそういうのもあります。
うん。
うん、で、今、だから中国とかって確かね、一律で、あんな横に長いんですけど、一律同じ時間だったりするらしいんですよ。なんかそういう国が分割してるとか、そういうのはあるみたいですね。
まあアメリカはそうですもんね。うん
うん、まあそういうのは、あるにはあるんですけれども、うん、まあ今回日本としては、まあ、それをじゃあ実際にやってみたらどうかという提案をしたと。で、ここでまあ一つ、皆さんに質問なんですけど、この2時間標準時を早めるということに、まあ、ざっくり賛成ですか反対ですかまあどちらでもないですかというところをね、お二人に聞いてみたいんですけど、まあ、ホネソさんどうです？
2 時間早めることについて。
はい。
別に、早めなくていいんじゃない？
はい。なるほど。
うん。
その心はなんかあります？
いや、2時間早め、さっきなんかこう、なんか8時間ごとというか、で、何？ロンドンと日本とニューヨークがうまく回るようにみたいなこと言ってたけれども、うん、日本が2時間ずらして、カバーできるような気があんまりしないのはなんでだろう？
なんでだろうね。
だって今さ、ロンドンと日本って、差って9時間じゃない？
9 時間ですね。
で、2時間早めるということは、11時間差が出るってこと？
そう、そういうことですね。
で、ロンドンとニューヨークってそんな離れてないじゃん。
まあ、4時間ですね。
なんで日本がそっちで、
まあそうですよね。
ずらすのかっていう。
まあちょっとそこまでね、計算上そこまで私も見切れてないんですけど、まあそういう、うまくやれば、もう8時間ずつカバーできるようになるらしいですよ。まあそこは信じ
て。いや、まあ8時間っていうか、多分、うん、今日本からロンドンが9時間なのを11時間にすることによって、
うん、
ニューヨークには近づき、ロンドンから遠ざかるんで、ちょうど11時間ずつぐらいになるんだよね。
まあ多分
ニューヨークからも11時間ぐらいになるし、ロンドンからも11時間ぐらい離れることになるから、
うん、
ちょうど中立のところを日本が担いますよ、だから日本って重要でしょっていうことを言いたいんでしょ多分。
そうかもしれない。
ちょっと関西ですけどね、でも明石って言ったら。
うん。
もっと東京でいいんじゃない
ですか。馬さんはどうですか？
いやーもうね、なんか正直ちょっと意味がよくわからないっていうか。2時間早くしたら、多分ロシアの計算と同じとかなるんじゃないですか？
あ、そうです。ロシアのね、ウラジオストクとかその辺と同じになりますね。
なりますよね。
なります、なります。
え、そうなることになんですか？ボージョレ・ヌーボーかなんかが解禁されるのが、ちょっと2時間早くないみたいな。
2時間でしょ、しかも。
ちょっとタレントさん早めに、ちょっと早めにスタジオの方に集まってくださいみたいな話になって、マスコミの人もね、2時間くらい早めに来ちゃうっていう。
そういうことになる。だって1回2時間早めにしちゃったらさ、もうそれ以降は別に普通の生活になっちゃうわけでしょ？
まあ、それに合わせるわけですからね。
う
ん、
そう
。
うん。
いや、
でも、うん。日の出は変わらないから、
うん。
時計と、その、日照時間的な、そういう、こう、普段のあれと、ちょっと、ミスマッチしちゃうんじゃないかなっていう気がしますよね。
そうですよね。今とやっぱずれちゃうというのは。
うん、
で、まあ、私の意見としても、まあ皆さんと同じでですね、なんていうの、金融市場を開ける時間だけ2時間前倒しすらええんとちゃうのと。
それを早めればいいだけですよね。取り決めで。
そうだよね。
取り決めの話ですよね。
なんで日本全体が2時間ずらさないかんのと。
えら迷惑ですよ。そんな関係ない金融機関関係ない
企業
とか。
そう、だから開ける時間を今9時なんだったら7時にすりゃええやんっていう話。
そうそう、そういうことですよ。
でしょ？
そう、そう思いますよね。それで調整すればいいじゃんって思うんですけど、まあ、いのちゃんはね、日本全体をこう、2時間早めようと。
ね、東京からやっぱ変えていきたいのかな？
まあ、東京都知事ですからね。東京中心になんかこうやりたいっていうのがあるのかもしれないんですけどもね。
いや、にしてもちょっとさ、考えがなんとなく、わかんないよ。その、深いところまでもしかしたら考えてるかもしれないけど、うん、なんか、浅はかじゃない？
いや、浅はかな感じ。なんか、深いなんかあるのかもしれないんですけど、それがね、全く伝わってこないというか。
うん。
で、
なんか、うん。一つには、やっぱちょっとシンガポールとか香港とかにね、その時差の関係で移った拠点を、再び東京に戻したいっていう意図もあるみたいな。読みもちょっとあるみたいですね。
まあ、でも時間早めればいいだけじゃないか。
だってシンガポールとかさ、香港ってさ、あの、日本からしたら1時間しか時差ないわけでしょ？
ない。
うん。
ですね。
それ2時間早めますって言ったら3時間の時差になっちゃうわけよ。
いや、これ、これ、だからもう、
何がしたいのって話にならないの？
時差の問題っていうよりかは、やっぱ東京、あの、東京証券取引所の開始時間を早めればいいというだけという結論に、結局行き着きそうなね。
そうそう、いや、多分、その、その始まった時間に日本が始まる時間とちょうど合わせたいっていう、毎日を。で、そのなんか、その、なんですかね、金融の中心は日本ですよ、みたいな。そういうチームにしたいんじゃないかっていう。う
ん、まあ、もしかしたらその、なんていうの、証券取引所の開始時間は絶対に9時ではないといけないみたいな。
あ、法律があ
って、ね。そういう法律があるのかもしれないですよ。
うん。
かもしれないですけど、そんな法律ね、変えたらいいだけで。
それを変えようって話です
ね。そうそうそう。
まあ、世界的にね。
うん。
金融機関に関係のない、職業だったり、まあ、全く関係ないわけではないと思うんですけれども。
まあ、これ、もしね、これが、まあ、仮に通っちゃったとしたら、
うん、
どんなことになるかっていうのをちょっと考えてみたいんですけど、まあ、さっき言いましたけど、ロシアのウラジオストクと同じ時刻に日本としてはなりますと。うん、で、まあ、同じぐらいの時間にある時差のない韓国とか北朝鮮とは、まあ、2時間時差ができちゃいますよね、結局。
うんうん、
っていう、まあ、ことが起こりますと。で、さらに言うとちょっと大変なのがですね、まあ、全部皆さんお持ちの時計、全部2時間ずらさないといけないということになります。
そうだよね。
はい。
そうですね。
で、これ、まあ、全部ですよ。つまりそのパソコンとかも含め、あとその ATM とか動かしてる裏の時計全部ですね。
うわ、それ、はい、結構大きなお金動くよ、それ。
はい、そういうことになりますね。ATM とかもそうですし、鉄道、飛行機、そして原発、そういうこうね、すごく繊細な動きをするものに関して、全部その時計をずらさないといけないということになりますし、まあ多分これ全国一律で設定しようとすると、多分設定ミスが出ますよ。
うん。
まあそうなった時に多分結構なトラブルが起こるということが考えられますよね。
だって世の中のシステムがさ、全部移行しなきゃいけないわけで、
うん、
その民間の受け負う、その全システムの自国の変更を誰が、負担するのかっていうところを、ね、猪瀬さんは考えてるのかどうかっていう話でね。
そうです。そこまで考えてるのかどうかって、
うん。
でも、あと、もう一つ懸念点として、その、時間を、例えば、今の9時が、なんだ ?7 時。11
時になる。
11時が逆になるんですよね。絶対時間としては。
うん、
とするわけですけど、結局その、なんていうのかな。東証の開く時間だけは前になって、他の会社の開く時間とかはまあ、結局変わんないんじゃないのと。
ああ、なるほどね。じゃあ、東証だけが9時になって、うん、一般の、あの、企業は11時スタート。
そう、11時スタート。
多分遅らす。
そう。多分遅らすよね、これね。
そうすると。まあね、生活スタイル変えるわけにいかないですからね。
そう。そうすると、結局、その、なんていうの、標準時を早めたメリットが全くないというね。
うん。だって、そうするとさ、電車の時刻表どうなんのって話。
そうですね。
だよね。うん、だって。
始発の時間から
変わってきます。そうそうそう。一般のさ、会社の人たちは、ひょっとしたら11時開始になる可能性があるわけでしょ。
うん、
そうした時に、朝7時、8時に大量にこの車両を投入している民間の鉄道会社は、
うん、
ピークを11時に持っていかなきゃいけないわけね。
う
ん、
そうだね。金融機関のための第一ラッシュみたいなのと、
そうそうそうそう、
第二ラッシュみたいなのが出てくるよね。
もうそうなった時にみんな猪瀬さんを恨むことになるよね。
まあ、あとはその教育的観点から言うとですね、太陽の南中する時刻、これ皆さん12時というふうにね、教わってるんじゃないでしょうか。
う
ん、今度14時になりますっていうことですよね。うん、多分これ。
まあね。
そういうことだよね。
太陽ごまかせないからね。
太陽ごまかせないですからね。
うん。一番上に来る時刻、ごまかせないからね。
うん。そう。南中っつってんのに、若干傾いてるわけ
ですよ。ずれとるやんというね、話になりますけれども。
それやだな、
まあ、明るいうちに、なんかもう夕焼け小焼けの、みたいな。
そうだよ。
あの、そういう感じでしょ？
そう。3時ぐらいにあれが鳴るわけだった。
そうだね。
終業の音楽みたいなのが流れたりするわけでしょ？
ディーン、ディーン、ディーンですよ、本当に。
ディーン、ディーン、ディーン、ディーン、ディーン、ディーンってね。いやいや、まだめっちゃ明るいんですけど、みたいな。あの、高校と照りついてるんですけど、みたいな。
そうそうそうそう。
まあ、あとはその、単純にね、あの、夜遅くまで明るいみたいなことになってくると、ね、残業させられそうみたいなね。単純にその労働時間を増やされそうみたいなような懸念点もある、ね、少な、ね、あるらしいですね。
まだ外明るいじゃないか、つって。
そう。もう帰る。
もう一回り行けるだろね。営業の人に、ね。
まだ他の会社もやってるぞ。じゃあ、行ってきやす。
嫌ですね、それね。まあ、あの、猪瀬さんの目論みとしては、そう、この早めることによって、その明るい時間にこう仕事を終えることができれば、そのアフターファイブとかのね、まあ、逆にそういう需要とか、家族の団らんとかに割り当てるみたいな。
できるわけねえだろ。
っていうふうに言ってます。
もうね、一般の企業のこと分かってないね。こう明るければ明るいだけ仕事をしなさいという風潮にね、なってることを彼は知らないよ。
まあ、なる
よね。そう。
会社はその、要は会社と会社の関係っていうのがもう張り巡らされてるわけで、
うん、
一気にね、早めましょうなんて話にならないわけですよ。
うん、
そう。
もう遅くや、遅くまでやってる会社に合わせちゃうんですよ、みんな。
まあそうなるよね。
その時点でもう、その夢物語ですよ。
はい、うん。まあ反発している自治体もいましてですね。
そりゃいるわ。
はい。兵庫県明石市は反発をしております。
おー、はい、いいね、うん。
まあここはあのね、まっともなことを言ってますよ。時間をずらすことは国民に与える影響が大きい。十分な議論が必要ですというふうに。まあ本当に、そう。
もう妥当すぎてしょうがない。
マジレスをしています。
シンプルかつだって、ね、妥当な意見、う
ん。何も間違ったことは言ってない。
間違ったこと言ってないですね。で、まあ、こちら、なんだろう、観光 としてもね、その、四五千の街みたいな、標準時の街みたいなこともやっているので、まあ、そこで困るっていうのもあるみたいなんですけど、まあ僕これ見てて初めて知ったんですけど、ここのね、明石市の名物でせんべいがあるらしいんですよ。
え、何標準時刻せんべいみたいなの？
そう。その名も四五千というせんべいが。
四五
千。
せ、ね、
千が、千がひらがなというね。
四五千。
これちょっと食べに行ってみたいなと。
四五千べいみたいな、
はい。思いますけど。まあ、そんなね、反発してる時代も結構、明石市はまあ、公表してますけど、それ以外も結構いろいろあるんじゃないかなというふうに思います。うん、まあ、かけらじ的には、あれあれっていうね、イメージがありますね。じゃあ、まあ、ちょっとこれに関してはね、まあ、そんなに実現されないんじゃないかなっていう感じもするんですけど、サマータイム、ちょっと話を変えて、サマータイムというのもあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
夏だけちょっと時間をね、1時間だけ前倒すみたいな。うん、まあ、これは導入してる国もあるんですけれども、これに関してはどうですか？これ、ホネストさん。
サマータイムはいいんじゃない？
いい。
これ高っ。
まあ、いや自分で喋ってて今高えなと思った
んだ
けど。
いつ
も。いや、サマータイムいいじゃない。
うん。うん。うまさんはどうですか？
やっと、
うん。
いや、いいと思いますよ。ただその、導入がね、こう急にポーンっていかれると、あれってなるかもしれないんで。
まあそうですね。
その導入した瞬間どうやってやるのかなっていう。まあ分割するのか、急にやるのかっていう。
うん。これもでも結構今まで何回か導入しようっていう経緯があったんですけど、
うん、うん。
まあ、結局導入しきれていないという、まあ、そんな事態になってるわけですけど。まあ、これに関しても目的は同じでですね、その朝方で時間を有効に活用できてると。さっき言ったその早く帰れることによって余暇をね、充実させたりとか、
うん、
あとはその明るい時間を増やすことに、その活動する時間を増やすことによって、その犯罪防止とか交通事故の防止にもつながるんじゃないかと。
そう、これは要はその日照時間に合わせてそういうことしようって言ってるんで、うん、要は、こう、ネイチャーに合わせた。
ネイチャー好きなこと
が、ね。人間がネイチャーに合わせたって感じじゃないですか。
はいはい。
代用基準ってことだもんね。
うん。そう、ね、猪瀬さんの意見だと人間が人間に合わせるみたいなね。ネイチャー無視みたいな。むしろネイチャーに逆行するみたいなことをやろうとしてるわけですから。
いや、だからさ、このサマータイムを導入したら、結局、その間の期間は、
うん。
日本の東証って多分、9時スタート を変わんないんだったら、実質1時間早めのスタートになるわけだよね。
まあまあ、そうですよね。うん。
だからこのサマータイム制を一度テスト的に導入してみて、うん、本当に日本がそれの1時間早めることによって、なんか、その、キーになるのか、金融のキーになるという動きがあるのかどうかを検証した上で2時間早めるかどうかを決めたらいいんじゃないの？
まあそうですね。そういう考え方はあります。
まあ、夏だけだったらまあいいかな。
は
い、
そうそうそう。
冬とかやられちゃうと困るけどね。
真っ暗やんけ、みたいな。
真っ暗。
うん。話になりますからね。
朝じゃないじゃん、みたいな、その話にな
る。夜やで、みたいな。
夜やで、起きなあかんの今、みたいな。その話。
まだ4時やで、みたいな。まあ、そんなあるかもしれない。
まあ、私としてはね、もうちょっとまとめに入りたいんですけれども、サマータイムに関しても、これ結局なんか、今でも企業が勝手に始業時間をちょっと前倒ししたりすることやってる企業とかあると思うんですけど、うん、国が一律でやんなくても、企業がそうやってやればいいんかなって思いますけどね。
まあ、そうだね。うん。その通りだと思います。
うんうん、各企業。だから、基準としてさ、やっぱその、地球の、その、なんていうの、経度とか、緯度に、こう、合わせて、こう、時間って決めるのは、まあ、それは、守った方がいいと思うんですよ。
うん。そう、ね。
そこなんか、例外的に2時間ずらすとか、やんない方がいいと思うんですよ。
うん。
うん。で、なんか、必要なところだけ、ちょっと、じゃあ、その、時間的な部分の調整、企業が調整するとか、いうふうにしたらいいのかな、というふうに思うんで、まあ、ね、いくら、国のトップにね、国というか、都の、トップとかで、その影響を与えたいとかいう考えがあったとしても、その影響の与え方はもうちょっと考えてほしいなっていうふうにね、思います。まあ、そういう私の意見なんですけども。はい。結論としてはそういうことでございます。
はい。
まあ、ちょっと目立ちたかったっていう、影が薄いから目立ちたかったっていう猪木さんの声かもしれない
ですね。あるかもしれないですね。
まあ、ね、石原さんぐらいね、がの強い感じのキャラクターにならないと、
うん、
東京都としてダメなんじゃないかっていう思いでやったのかもしれないですけどね。
そんだけわめいても、でも今の橋本さんのね、出現発の報道についての
トピック
勝てないですよ、絶対。橋本さん、熱いですよね、あの人、
ね。熱いね。
熱いね。
常に熱いですよ。猪木さん、話題出てこないですよ、全然こんな程度で。
全然出てこないからね。
2時間と言わずね、12時間とか言ってこないと。
半周しか言って
ない。中や逆転。
180度やん。そういうツッコミ待ちでね、
うん、
繰り出してこないと、これダメですよ。
ね、
2時間とか言って、ちゃっちいこと言って。
ちゃっちいとか。
そんなふうに思いますけど、ね。
結構なことですけど。まあ、ちょっとね、そういうところも含めて、もうちょっと考えてから発言をね、お願いしたいな、
ね、
というふうに思いました、はい。以上です。
はい。ありがとうございます。駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、というわけで今回の井戸端カオスは名刺の話をしようと思っております。
はい。
はい、
うん。
名刺と聞きましてですね、多分もう我々3人社会人やってますので、
はい、
名刺持ってますよね。
持ってますね。
かけらじでも名刺を作ろうとしてましたね。
一回作りましたら僕は印刷して。
デザイン自体はありますよね。
はい、
うん、あります、はい、
まあ。ぜひそれをアウトプットしたいなと思ってるんですけれども。
うん、
はい。この度ですね、ちょっと僕、ふらふらとネタを探してたら、
うん、
最近っていうか、まあ、あれかな、5月26日にですね、ちょっとスレが立ってまして。
はい。
うん、
名刺に攻撃力、守備力が書いてあればいいのにっていうスレッドが立ってたんですね。
うん。
お
う。
で、まあ、それを、まあ、ちょっと面白かったスレッドだったらしくて、まあ、まとめサイトで各所、ね、いろんなところのまとめサイトが紹介してるという。まあ、これちゃい、そんな大したことはないんですけど、
うん。
まあ、若干どういう内容だったのかだけちょっとさらっと見ていくとですね。
うん。
まあ、要はその、名刺自体がカードゲームみたいな感じだったら面白いよね、と。
ほう。
うん。例えば、部長召喚みたいな感じで部長のカードを出すと。部長が場に出た場合、相手は自分のデッキから 自分の部下を2名招待、召喚しても良いとか、そういうルールがあってもいい。じゃない
の。もう、だから、あれだよね。某、あの、カードゲームのアニメみたいな話ですよね。
そうですね。まあ、遊戯王だとか、マジック・ザ・ギャザリングだとか、
なるほどね、
そういうメジャーなカードゲームがあるんですけど、まあ、それに近しいアイデアなんですね。
そしたら、あの、ひょっとしたら企業の、ものすごい大企業の部長さんの名刺が高額で取引される可能性があるっていう。
そうね。あるね、それはね。あの、その大企業の、偉い人の、偉くなかった頃の名刺とかね。
そうそうそう。そう
レアカードです、ある意味ね。
やばい。ま
あ、なんかそういう夢広がるね、話題もちょっとあって。
はいはい。
まあ、例えば、お前の会社の部長、後継費力2400じゃん。うちの課長2枚と交換しようぜって。課長2枚ってなんだよって。あの、二人分の課長の名刺と交換なのかよ、みたいな。
なるほどね。
そういうなんかこう、ちょっと社会人経験のある人だとちょっとクスクス来てしまうような、そんなこう、スレッドになってたんですね。
面白いね。
面白いと思いますよ、これ普通に。はい、まぁ、ちょっと、このネタで笑いたければ実際このスレッドね、覗いてみてください。はい。終わりです。
終わりなの？
僕が、あの、今回取り上げたいのは。
早く、今回早
く。なんだろう、昔のうちのあの、学校の校長もそんな感じで終わりましたよね。
終わり。
あいざ、あいざ。まあいいや。
以上で、ね、皆さんの夏休みが無事に終えられることを祈願して、私の話を終わりとする。以上。終わり。
もう1分ぐらいで終わったかね、校長の話がね。
たまに1分で終わる時あった。
あの時の生徒の換気用と言ったらなかったね。
そうだね。
まあでも結局 S だとかが長いこと話しよるからね。
こら。
こらこら。
言わないの名前。
なんか、休み中に髪を染めたらいかんとか、そんな話。
だから物真似もしないよ。
そんな話があったんですけど。
ありましたね。
その、そっから、ちょっと名刺の話をしようかと、と思ったわけですよ。
うん。
うん。
あの、お二人も持ってますよね。名刺ね。
はい、まあ、もちろんもちろん。
はい。
持ってますよね。もう、結構な頻度で配ったりしてますか？
まあ、もうバンバン配ってますよ、私は。
配りまくり。
配りま
くり。
配りまくり。もう、超デッキからもう、手札からどんどん出して。
デッキという言い方が
出して。同じカードだけどね。召喚っつってまた
同じ人ばっかり召喚してる。
そう、自分だからね。しかも。
そうそう、自分の分身をこう、
あれしかも不思議なのはさ、こう、向こうから3名ずつだったら、向こうも3名もらうじゃん。
うん、
あ、なんか自分の机で、並べたりする
じゃん。あ、並べる。こう、ペッペッ
あれなんだろう。本当にカードバトルしてるみたいなさ、あの。
そう。3対3とかでカードバトルしてるみたいになるからね、あれ。
本当
そ
うだ、あるね。
あれ誰が決めたんだろうね。僕は、その横の人の真似をしてそれをしただけで、うん、まさかあれがルールになってると思ってなかったんですけど。
まあ、
いや、あれはもう。
聞いたら、うん、向こうもそれしてる、してた。うん。
そうですよ。
ルールあれがやっぱり、ミーティング中に、やっぱりその、名刺もらった人の顔と名前。
うん。
うん
一致させるっていう目的もあって、あ、この人が喋ってるんですねそうそうってことで展開してるのかなって。
うん、まあそうでしょうね。
まあそうですよね。
うん。まあそれだったらあんまり相手に見えないようにするのがベターなんじゃないかなと思うんですけどね。これ見よがしに並べますよね、なんかね。
うん。
ポンポンポンって。
あれ。いや、だから、うん、そうやって並べた時に、あの、正規の順番でない並べ方をした時に、相手にも指摘してもらえるようにするためじゃない？
ああ。
こう、4人も5人も、こう、やったらさ、
あ、多いです
よね。どの順番か分かんなくなっちゃって、まあ、とりあえず並べました、みたいな、並べたら、あ、私、ここなんですよ、みたいな。ので、ああ、お名前これが正解なんですね、みたいな。
正解。
多分、発端は多分、こっちが2人で、相手のお客さんからがこっちにセールスというか、こっちに売る目的で来たんだけど、なぜか5人くらいで来ちゃったという時とかに、
そう
すいません、ちょっと、みたいな感じで、まあ、5人いるからってことで、まあ、こっちが5人並べても別に失礼じゃないじゃんと。
うん、
もうそんなに隠されるから覚えると大変だからさっていうことで、並べ出したのかなって僕はちょっと思ってるんですけど、
うん、
そもそもこの名刺自体の起源って何だろうかと、ちょっと僕調べてみたんですよ。
うん、
ほう
ちょっと一つ疑問として、名刺って漢字を書こうとすると、
うん、
名前に刺すって書きますよね。
はい。
そうですね。
名前を刺すってどういうことやねんって思いません？
まあそうですね。日本語としてはそうですよね。
普通だったら、名詞の詞って、紙の、紙だと思うんですね。
うん、
名詞の詞です。詞ですよ。
名を表す紙だということね。
うん。 なんでサスなのっていう。
うん。
これはですね、起源が中国にあるという話から来てるらしいんですよ。
はあ、
そもそも7世紀から10世紀くらい。なので、唐っていう国が中国を支配していた時代ですね。
うん、
の書物に登場してくると。
はあ、その時代から。
よ、うん。うん、まあ、どっかの役人とかが訪問先にね、会いたかった人が不在の時に、その辺にある木とか竹のもな札みたいなやつに自分の名前を書いて、
うん、
で、戸口に刺して、訪問したと。
迷惑な話やねん、それ。
差し込んでたと。俺、
あの隙間にね。
隙間に、自分でこう、竹とかに自分の名前書いて、ポーンって差し込んでたと。
ああ、
そういうことね。
いや、俺はもう、扉にこう、ガスッと刺して、こう。
ガスッと刺し込んでたってわかんないからね、帰ってきた時に。
扉、ボッコボコになっちゃう、それ。
いや、そんなね、こう、そっと置いてただけではダメですよ。ポロって落ちちゃうし。
うん。
うん、
ドアガラッと開けた瞬間にもう影に隠れちゃうというか、
うん、
クタクタクタクタってこうなくなっちゃって、もう誰が来たか分かんなくなっちゃうから、それはもう、すいませんけど、グサッということで、思いっきり差し込んでたと、
うん、
そういう話らしいんですよ。
はあはあ、
うん。で、これによって、相手方も、あ、この方来てくださったんだっていうことが分かるということで、うん、目と目で会って、こう話した時に渡すものではなくて、自分がいない時に、自分がいないというか、相手がいない時に自分が来ましたよってことを知らせるために、当時メールとかがない時代ですから。
うん、
っていうことで、名を指すということで名詞っていうものがあったと。
なるほどね。じゃあもう今の付箋みたいなもんだ。
付箋ですね。
聞きましたよ。
折り返しお願いしますみたいな感じで、その人のデスクまで行って、なんか、
そうそう、
なんか紙かなんかね、ペタってやっておくと。付箋をね、貼っとくとか。あれに近いですね。
なるほど。
うん。
うん。それが7世紀から10世紀ですよ。
うん。
で、ヨーロッパで言うと16世紀くらいと言われてますね。まあ、これもドイツで初めて名詞が使われたと言われてるんですね、ヨーロッパだと。
紙のやつってこと？
うん。これも紙です。紙というか、もう、この時には紙があるんで、もう若干もうカードみたいになってるらしいんですよ。
なるほど。
多分当時のあれは残ってると思います。16世紀のやつは。
うん。
で、まあ、これも目的としては訪問先が不在だった時に試すっていうか訪問したことを知らせるために渡すと。
うん。
うん。これがもうマナーになってたと。
うん。
うん。
で、まあ、結構その時からサイズ的なものが、できてきてですね。19世紀の中頃には写真入りの名刺なんかも登場してたと。
お
う、もう軽い運転免許証みたいなものを毎回こう訪問先に置いてたとね。
はい、
うん。で、アメリカではどうなのかと。
うん。
で、アメリカって割とそんなに名刺を持たないってよく言われてるんですよね。
あ、そうなんですか。
名
刺。うん。
だってその名刺をね、その直訳するとネームカードになっちゃうじゃないですか。
うん。なんかもうそれのネームカードを持ってんのかなっていう。
うん。ネームカードってないんですよ。うん、
あ、ない。
ネームカード要求してくるのはジョーンズだけですよ。
いやいや。今本当に本名言ったよね、ジョーン
ズ。これ毎回本名言ってるから、
ね。ほら。
ジョーンズって言って何が悪いんですかみたいな話ですけど。
まあ、
僕、中学1年の時にジョーンズからネームカード出してっていう、まあ言われたじゃないですか、みんなね。
あ、あのネームカードね。
そのネームカードは別に、あのネームカードでしょ。
まあ、もっと遡れば、グリーンティーさんの場合、小学校の頃からジョーンズにネームカード出してって言われたかもしれないですよ。下手すると。
まあ、
まあ、ブルースだったと思うんですけど。まあ、でも言われて、出して、その時に、あ、自分の名を名乗らないと失礼なんだ、みたいな。それはもう、英語の、アメリカのね、その社会でも同じなんだなっていうことをきっちり学んできたわけですけど、
うん、
実際僕、なんか出張して、アメリカとか出張しても、特に名を名乗らないですからね、その、何ですか、何ですか、カードとしては。
名刺交換みたいなことはしないと。
名刺交換しないですね。
うん、
まあ、その、どういうふうに呼ばれてるかっていうと、ビジネスカード。
はあ、
コーリングカード。ビジッティングカード。まあ、そんな感じで呼ばれてるらしいですね。まあ、大抵ビジネスカードみたいな、そんな風に言われてるらしいです。 まあ、ちょっとそれは、多分そのお金持ちの人たちの社交のために使い始めたのが当時だったんですね。で、やっぱアメリカってのはこう文化的にいろんな国の人たちのいろんな文化のね、のが混ざり合うじゃないですか。ニューオーリンズとかいう港町とかいうところで、お前誰やねんみたいな話になった時に、酒の席とかでよく覚えてないから、もう紙に書いて、私はこういうものですよっていうのをバッて渡しといて、後日、あ、こんな人だったんだ、連絡取ろうみたいな。まあそういうことがあったんじゃないか。それがビジネスカードとして、あったと。で、最後日本ですね。日本は19世紀と言われてますね。まあ江戸時代ですよ、まだ。当時は和紙に墨で名前だけを手書きしたもので、まあ、これもまた同じ目的で訪問先や不在の時に使ってたの。これ。
よっぽど不在な人が多かったんだろう。
やっぱ不便なんじゃないですか。自分が来たのを知らせるのって、だってそこにね、こう、お付きの人がいたとか、なんか、いたならね、なんかその、
なんか
執事みたいな人とか、秘書みたいな人がいたならいいんですけど、そういう身分じゃない人もいるじゃないですか、中には。
まあ、ね。
単独、単身でいる人で空っぽの家に来た時に、
うん、
どうやって僕が来たことを伝えればいいんだろう。でも今日夕方に帰んなきゃいけないし、みたいな。
まあ、そうか、そうね。
うん。っていうのがあるんで、やっぱりそういう時に、こう、置き手紙じゃないですけど、そういうために、自分の、うん、まあ、なんですかね、その時に できたらしいですよ、その、もんどころ的なね。
うん。
自分の名前の上に、もんどころを入れると。
うん。
このもんどころが目に入らぬかと。
うん。
その、そんな感じですよね。
はい。
うん。で、まあ、それが、こう、だんだんと、20世紀に入って、ビジネスがね、こう、より活性化した中でもそういうのが使われてきたと。
うん。
まあ、これが名刺の、ざっくり話した、なんですかね。ああ、そう、名刺ができた理由になるんですけど、結局、不在だったから渡してただけですね。
うん。
覚えといてほしいから渡すよっていう、その自己紹介的なカードじゃないわけですよ。
で、今の日本の使い方は違うってことね。
違うってことですね。今の日本の使い方としかと、その、アジア諸国で、なんかちょっと流行っちゃったみたいですね。
うん。
まあ、日本を中心にいいと思うんですけど。うん。やっぱり、言葉も通じなかったりするし、遠いってのもある。いろんな事情があるんで、そんなこう、口約束だけだったりとか、ね、一回会っただけで覚えられるわけじゃない量の人数と会わなきゃいけないとか絶対出てくるでしょうから、それはもうしょうがないのかなと思うんですけどね。
もうでもなんか日本だけってのはね、アジア諸国だけっていうのも特殊な感じするけどね。それなんか全世界的にそういうね、シチュエーションはありそう。
シチュエーションありそうですよね。うん、ただでもアメリカの有名な企業とかに勤めてても、その、我々だったら会社入ったら、頼まなくても名刺って大体作ってくれるじゃないですか。
うん。
うん。内勤だとしてもね。
うん。
名刺作りましたよ、つって。送られてくるじゃないですか。なんか100枚とかね。
うん。
こんないらん、いらんわ、つって。使わないんですけど、全く。で、アメリカとかでは、そういうふうに配ってくんないらしいですよ。自分から、名刺が欲しい、つって言わないと、もらえないらしいと。
なんか映画とか見てても名刺交換してる感じのね、あれは見ないよね。
そう。
なんかどっちかっていうとなんかバーとかで隣に人にこう、手書きでシュクシュクってこう書いたやつをこう渡して、電話番号。
あれでしょなんていうの飲み物の下に置くあれに書いて。そうそうそう
コースターみたいなやつに
名刺交換。コースターに書いて、私は。
お前、何年前の映画見とんねんって話だけど。どうせそれ携帯電話じゃないでしょ家電みたいなやつで番号でしょ
多分そうだと思う。けども、なんかそういうイメージがさ、なんかそれもアメリカ人がやるとこうね、西洋人の人がやると結構キザな感じにね。
うん、かっこよく見える、ね。
そう。日本人がやるとなんかこう、いまいちな感じになるんだよな、またね。
そうですね、うん、なんか、思い上がりすぎでしょみたいな。逆に失礼でしょみたいな。でも、僕もたまになんか、その、ライブハウスみたいなところでライブを聞いて、
うん、
なんか名刺交換したこととかあるんですよね。
あ、ライブハウスで。
もう全くのプライベートですよ。
ライブハウスで名刺
交換。ライブハウスですよ。そんな話にならないはずのところで名刺交換の走るくらいだから、日本人ってそういう感覚が強いなって思って、まあ、社会人イコール初めて会う人に対して、自分と向こうが友達的な感覚じゃなくて単純にこう、社会人的なに対等な、こう、距離感で、あ、 お互いに仕事してるんだっていうことを認め合った時に、なんか名刺を配り合うみたいな、そんな風習ができちゃってるのかなって思ってて、まあ良くも悪くもないですけど。でも異質ですよね、なんかね。
うん、
僕、その、一回そのアメリカに行った時に、ノキアの会社の人が2名いたんですよ。
お
う。うん。で、ノキアの人ですっていうのを向こうから英語で言われて、おーっつって僕もノキアってよく知ってたから、
うん、
うん。
I know, I know とか言いながら、あと名刺を出した、差し出したわけですよ。
うん。
うん、
2枚、2人にね。じゃあ、喜んでもらったんですけど、うん、あの、結局向こうからもらえなかったんですよね。
持ってないんだろうね。
持ってないですよね。
あの、持ってないんでしょうね、それ。
むしろ向こうは、うん、何これみたいな話。急に名乗り出ただけでこんなカードくれるんだみたいな目で、ね、見てきたんでね。ちょっと不思議だったんですけど、やっぱりそういう風習じゃないみたいです。やっぱりヨーロッパとかそういう会社の人たちって。
うん、まあ俺
不思議です。
そうなんだろうね。
俺でも個人的にはもうね、名刺めんどくさいからなくてもいいかなと思うんだけどね。
ね、だって初めて会う人とかいてもその後会うかどうかは全然わかんない人にまで配るでしょあれ。
しかもあれ結構かさばるんだよね。
まあ、
ね、かさばる上に自分がちょっと忘れちゃうっていうことになっちゃうと結構嫌じゃん。
名刺がないだけで失礼でっていうなんかそんなのありませんな。
そうで紙でやる必要はないような気もするんだよねあれね。
まあだからそれは今の世の中になったから紙じゃなくてもいいって感じになったんだろうけどね。だから昔はやっぱりその連絡を取る手段って結局電話かメールだったじゃない。ちょっと前まで。
そうそうそう。だから昔は必要だったってそれでいいと思うんだけど、まあ時代にさんだんそぐわなくなっているのかなっていうね。
まあそれはある
だろう、ね、感じもするんだよね。
だからもうそれこそ携帯同士のね、ピアツーピアかなんかわかんないけど、NFC でこうピッてやったら、その人のね、会社の情報だけこう。
そうですよね。なんか、言ったら Facebook じゃなくてもいいと思うんですけど、
うん、
そういうグローバル ID みたいなやつがあって、なんかそれをこう、言うだけでいいみたいな。そんな紙でいちいち渡す言い合えなくても、うん、スマートフォンでピッピーみたいな感じで。
うん。
それでもう Facebook ばりに、Facebook の中で、まあ Facebook に入れてるかどうかわかんないですけど、その会社の、その人の人としての情報というか、
うん、
まあ役職があるなら役職とか、その部署であるとか、で、名前とメールアドレスみたいな、そんなのが入ってるようなものが送信し合えるだけでいいんじゃないかと僕思うんですよね。
うん。名刺って、なんか、捨てにくいしね。
捨てにくいですし、うんうん、無限には使えないんじゃないですか。そうそうそうそう、なんかその、もらったら、ちゃんと名刺入れに、入れるというか。
うん、なんか、個人情報でもあるからね、あれ。
そう、
ね。そうですね。ポロッと落ちたら大変ですよね、結構ね。
そう
そう。なんか厄介なものが残っとるな、という感じがね。最近は
しかもだって、印刷物ですからね、年ごとにアップデートされるじゃないですか。そうそうそう、部署とか変わるしね、あれ、メールアドレスとか。
そうそうそう。毎回ね、すり直さなきゃいけない。
そうなんですよ。資源の無駄遣いでしょ、と。まあ、いろんなアイディア的な名刺も見るの面白いですけどね。うん、なんか寸法は結構黄金比みたいな感じで決められてるみたいですけど。
うん。
なんかでも、最近だと、それでペーパークラフトみたいになってたりとか、いろんな名刺があるじゃないですか。
まあ遊びに徹していかないとさ。
ガジンとかで見たことある。ペーパークラフトと名刺が一緒になってるやつで。なんか立てかけれるみたいなの。かわいいなと思って。そういうの。そういったアイディアに変換して、なんかその一種の今まで持ってた名刺のしきたりみたいなものをそういう面白いものにね、見方を変えるっていうのは一つ面白いのかなっていうのも思いますけど、
うん、
そもそも名刺っているかなみたいなね。
まあね。
新入社員とか今僕、例えば4月になってまだ間もないですけど、
うん、
新卒社員にも名刺が配られていて、名刺の配り合いとかやってるわけじゃないですか。
うん、配り合い。
しくね。あれの光景見てなんかちょっと滑稽だなってもうちょっと思うんちゃうんですよ。
なんか日本人っぽいよね、あれね。
うん。うん、お前、新卒の分際で何歩ほどのもんやねみたいなちょっと思うじゃないですか。名刺を偉そうに配ってるけど、そんな名を名乗るほどのもんじゃないでしょ、みたいな。いや。思いますけどね、ちょっと若干ね。
まあ、スタイルだけ勉強してるだけだろうけどね。
本当そうなんですよ。なんかその人キーパーソンになって、そのプロジェクトのを、ある程度回す人だったらわかるんですけど、うん、そういうわけでもない人が一人一人渡す必要もないんじゃないかな、そんな順番にね。
まあ、確かにそういう考え
方、ね。代表者1名ずつでいいでしょうと。うん、
本当に重要なね、うん、必要な名刺だけするという。
する。そうそうそう。うん、それも、 一個につきね、100枚って納品しなくていいじゃないですか、その名刺のその、印刷会社もさ。必ず100枚要求してくるからね、あれなんかね。
まあ、100枚じゃないとできないんだろう
ね。財産はない。印刷
する。それはそう。それは1枚からやったら自分っていうのプリンターで印刷するのは早いから。
いやでも、ちょっといい感じのシワシワな、なんか、やばいね。材質がね、ザラザラした感じの、ちょっと高級的な、家でプリンターできないって。
それこそもう、なんだろうね。もう三次元プリンターを活用してね、食べられる名刺とか。
お菓子にしちゃう三次元プリンターね。
ああ、もう全部そのせんべいみたいなやつにしちゃう。
食べられるようにして。
そんねそう。名刺じゃないじゃん、それ。お土産じゃん、ただ。
いや、もらって。
つまらないものですが、どうぞ、みたいな。
その情報を、もう、パソコンの中に入れてしまえば、それは食べていいです。
そうそうそう。もうなんか、そこの食べられる名刺の表面に QR コードみたいなの貼っつけといて、海苔かなんかでね。で、ピッとこう、携帯に読んだら、あとたどうぞ、お召し上がりください、みたいな。
いやいや、もうその前に、その場で QR コード見せて、そこで読み取らせろよって話した。もはや。
でもその人の形になってる嫌だよね。なんか 3D プリンターでさ。だからそういうのを事務の人とかに、大量印刷させられる、させられてさ。
え、毎回フィギュア持っていかなきゃいけないってこと？
そうそうそう。〇〇社の〇〇さんからフィギュアをね、300体ほどいただきましたので、机の上に置いていきましたとかで周知されるの
も
いるね。
いやいやもうやだやだ、もう。それで戦いが始まっちゃう、それこそ。わーみたいな、おーみたいな。
トイストーリーのフィギュアみたいな。
そうそう。
そんなノリです。
夜になると動き出すんでしょ。
そんな機能のあるね、3D プリンターなんかね、出てきて、まあそれが飯になるのかなっていう。そんな時代が来るのかな。
ちょっと
ですけど、
新しいアイデアをね、取り込んでほしいなとは思います。
そうですね、うん。まあ、取り留めのない話というか、うん、何のね、応用も聞かない話ではあったんですが、まあ、そもそもの名刺の文化っていうのがちょっとおかしいっていうかね、ちょっと面白いんじゃないかなと。
うん。
このままでいいのかなっていう気も、いくつかしたので、うん、まあそういった意味でね、若干そういった話にさせてもらったんですけど。うん、まあこれを聞いてる皆さんのね、会社であるとか、まあこれから、まあ特に別に会社に属してなくても名刺を作って、それをまあ独立してる人とか、必需品だったりするわけじゃないですか。短い時間で自分の情報を渡すという意味でもね。まあいろんな使い方があると思うんで一概に否定はできないんですけど、まあ今後名刺がどうなってるのか、着目して、注目して、まあ、今後もね、そういったコーナーできたらいいなと。まあ今日はそんな感じで終わっていこうかなと思います。
はい。ありがとうございました。
本音さん、流行り物通信簿では今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。というわけで。
はい。
ね。第139回やってまいりましたけれども。
はい。
前半はですね、グリーンティーさん、かけらじタイムズということで、時間を制するものは経済を制すのかということでね、やっていただきましたけれども。
はい。
まあやっぱり2時間前倒しっていうのは、誰も賛成はしないだろうなという。
はい。で、ちなみに言いますけど、まあ、冒頭で言ったね、うん、ポーランド人の電球上というね、うん、はいはいはい、ところの意味はね、分かっていただけたんじゃないかなというふうに思いますけどね。うん、標準時をずらすということは、999人で家を回すということですよということですね。
うん、
はい、
うん。無駄すぎるでしょと。
ね、はい、我々が999人に入るっていうことですからね、うん、結局ね。
はい。
それに何の意味があるのかというところは、ちょっとね、猪瀬さんぜひ聞いていただきたいという。
はい、
まあ何かご意見があるのであれば、駆け上がりラジオの方に出演していただくと。
そうですね。ですかね。多分すごいそれで上がりますね、ダウンロード数がね。
上がるけど。
まあ、いつでもね、都庁にはお伺いできますので。
そうですね。
いつでも呼んでいただきます。
まあ、中田町でもいいですよね。
中田町は呼んでくれないんじゃない？
呼んでくれないか。
まあ、その2時間っていうところが今後どういうところになっていくのかっていうのはちょっとね、気になるところでございます。うん、
はい。
はい。そして、後半、井戸端カオスのママさんでしたけれども、名詞で遊ぼうということでね、名詞のお話について、やってきましたけれども。
はい。
まあ、名詞はね、確かに紙である必要性というのは今もう本当になくなってきましたよね。
困ることのが多くなってきたんですよね。
なんか、スターウォーズとかでも、デススターの設計図みたいなやつを見せるみたいなね、司令官みたいなやつが。とかピッてやったらなんか丸くピュンってなんか 3D に 見えるのがあって。
ホログラム的なのが出てくる。
ホログラムですね。3D ホログラム、はい。あれをピッピみたいな感じで交換するみたいな、そういうのが僕の、なんかこう、近未来でありがちな名刺の交換っていうのが。
だから、もうちょっとこの名刺じゃなくてね、スマートにお互いの必要な情報を交換できるツールというのをですね、ぜひ開発をすれば、その会社はもしかしたらものすごく発展をするかもしれないよね。
そうですね。
まあなんかバンプとかね、ありましたけども、うん、なんかいまいちなんか、
そ
こまで行ってないんだよね。
だから結局自分の携帯電話の中に会社の情報を入れるということが日本企業としては結構 NG の会社が多いじゃないですか。
まあセキュリティをかけましょう。ね、4桁のパスワードかけてとかなんかいろいろありますよね。
だからそういうところではなく、その本当に名刺の代わりになる、そのちっちゃい端末みたいなものがあって、それをこう付き合わせると、情報が交換できますっていうのはね。
会社用。
実は海外に、うん、そういうのあるんですけど。
うん、
会社用電子書籍みたいな端末1個ね。うん、別にもう本当安いじゃないですか。1個数千円で作れるじゃないですか、そんな。ペラペラのね。ペラペラの電子書籍なんて。
もういっそのこと、最近の、その、社員証とかは、なんか電子化されてきつつある世の中なんですから、
うん、
その社員証をお互いにかざせば、相手の情報がどんどんその社員証に溜まっていくみたいなね。うん、そういうシステムでも作っちゃえば、それこそカードバトルがさらに面白くなるかもしれないですけど。
バラのさ、名刺自体がもういらないんじゃないかっていう感じもするよね。
そう思います。うん、昔は、要はその、iPad だったり、ノートパソコンだったり、持ってない人が多かったから、名刺の情報って結構ね、うん、その場で並べてましたけど、
うん、
その場でメールが見れるみたいに、ノート PC 持ってきてるんだったら、
うん、
もういいじゃないですかと。
ねえ。
うん、その場のメモとかそういうのをタイピングでできるし、
うん、
議事録とかその場で作ってるわけですから、
うんうん。そうですよ。
いつまでそんな紙というかね、に頼ってんねんって言った、そんなこと言ったら文房具界から
思いっきり叩かれそう。まあ、そうですね。そうですけど、
まあ、直感的にパッとかけるのがやっぱり、まだローカルっていうか、まあ、そのね、アナログなものと、ちょうどな距離感というか、
うん、そうですね。
ノート PC も重いですし、
うん、
あれ Wi-Fi 繋がらないですかみたいな、そんな話もあるしね、その、現場に来てね。
そうね。
あ、ちょっと社内で引いてるちょっと、ちょっと VPN 接続とかしてたからちょっと無理なんですよね、とか言って。VPN 接続ですかみたいな、そんな話になって。
まあ、そんなに驚くことでもないけどね。
話になって結局接続できませんでしたみたいな話になったりするからね。
まあ、あるある、そんなのよくあります
から、ね。まあ、これからそういうアナログと、そのね、コンピューターを使った、技術との融合みたいなところがキーワードですね。
う
ん、これから
です ね。
はい。
そういう話にしていたかったっていう。
うん。
うん。
そういうことですね。
はい。
まあせっかくね、ソニーさんがデジタルペーパーというのを新たに大学の教科書としてね、配布して実証実験を行うというような話も最近あったばっかりですので。まあそういうところも含めてですね、新しい名刺の形というのは、まあ発展していっていただきたいなというところがありますけどね。はい、はい。というわけで、今回139回は、まあ、こういったお話で進めてまいりましたけれども、引き続きですね、6月に入っても皆さんからのお便りは、どしどし募集をしております。駆け上がりラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しております。Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter の ID はかけらじ、E メールはかけらじ、@gmail.com、もしくはかけらじ、@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、6月のテーマはですね、また、Twitter などで配信をする予定でございますので、そちらを見て、ご投稿していただければと思います。気軽にどしどしお便りをお送りください。
6月のテーマは何するかね。考えないといけない、ね。
まあ、それはちょっと考えてまたね、出しましょう。
そうですね、はい。ちょっと佐野史郎が不発すぎたんで、ちょっともうちょっと難易度下げていきましょうかね。
佐野史郎難易度高かったんだね。
高いですよね、ちょっと、ね。
いや、高いでしょう。
思ったって、このコンセプトとして面白いことを書かないとダメみたいな、そういう空気が。
なんで佐野史郎が低いと思ったの？ハードルが。
みんなの佐野史郎ですよ、みんなの。なんか、なんていうの？パッとさ、妄想程度でいいかなと思ったんですけどね。
まあね、いや、でもそれも、まあ、難しかったということで、はい、ぜひ、今度はちょっともうちょっとね、みんなが投稿しやすいみたいにしていきたいです、ね。
これはまあ、自業自得ですよ。はい、我々、サイトの。
いや、もう我々が悪いですか。
あの、カオスすぎたでしょ、みたいな。ネタの選び方が。
いや、これはいつかリベンジするよ。サノシロ。
リベンジしましょうね。
はい。はい。まあ、そんなこんなで、第139回は終わっていこうと思います。はい。じゃあ、エンディングで喋ることも何もないんですけれども。で、もうすぐ、関東圏は梅雨が発表されそうな感じですのでね。ぜひ皆さん、この季節の変わり目、風にはお気をつけて、駆け上がりラジオを楽しんでいただければと思います。
楽しんでね。
そして、参りましたのは、私、ホネソと、
グリーンティーと、
ママでした。
それでは皆さん、また次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。